ランディートーク
笑ってマンボ
ー。この番組は小春日和ガジマルソームーンスプリングレコードの提供でお送りします。
はいさーい、さあ皆さんこんばんは。やってまいりました、キャンディートーク笑ってマンボウ。3月2日ということで、3月入ったね。
入りました、とうとう。どうもどうも、1週間ぶりのご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。
はい、あ、忘れてた。
かなって。
ありがとう。
やーい。
さあ、そうですね、もう、はい、まあ今年ね、全然寒くなかったからね、なんか体調崩す割合も少なかったと思うんだけど、でもね、2月もインフルエンザね、大流行しまして。
そうなんです。
2月とね。
私もかかってしまいました、
A 型。大変だった。
びっくり。まんまと。
初めて?
いえ、もう、ほぼ毎年。
あ、そうだっけ。
でもやっぱ早めにね、あ、そうか、早すぎてもダメなんだよね。おかしいなって思う、熱が出てから、8時間かそれぐらい経たないと、まず検査にかからない。
そうそうそう。
でも、何十時間以内にお薬を飲まないと効果がない。
うんね、
この微妙さ。もう狙って病院行ったらまんまとだったので、早く治すことができました。
よかったね。だって、もうまさにね、それでね、友達が病院行ってインフルじゃないって言われて、絶対おかしいからもう一回行っといでって言ったらやっぱそれだと思うね。
そう、なかなか難しいね。何はともあれも、
はいはい
は
い、
は、春が芽吹いておりますよ。
はいはいはいはいはい。ね、ぜひ皆さん、もう、来シーズン、春ももちろんこの番組続いていく予定でございますので、
なんか匂わしてる感じが。
こういう時期って匂わすじゃん。
そうだね。
そうだね。キャンディートーク、新たまぼ2みたいなね。
スポンサーの皆様どうぞ。新たなご協力をお待ちしております。
ね、本当に。まあでもね、この番組も本当に早いものでね、1年経って、で、2月僕も誕生日も迎え。はい、で、先日なんですけどもね、宮古島に遊びに行きまして、蚊がいたよ。
うん、早い。
2月なのに蚊がいたよ。
さすがだね、
うん。すごいね。でもほら、今ね、伊良部島の方もね、新しい空港、空港は、なんかもともとあったけど、はい、
タッチ&ゴーで有名な。
ね、あったけども、はい、LCC もね、東京から、成田から直接、下島の方
に。すごいね、便利になるよね。うん、
あと、なぜか香港。
近いよね、きっと。
近いの、近いからか。
うんうん、それが。そしたら東京から来て、そこから香港に直接とか行けるのかもね。
そうだもんね。だって飛行機なんてほぼ燃油代だからね。うん、でもなんか LCC も、ね、その、なんか先すごい、ね、クオリティも高くてね、全然、もちろんね、もう天下のね、
二大巨頭
ね。
二大巨頭にはあれです
けど。にはまだまだですけど。なんか違うサービスだからね。
選べるのがありがたい。
そうそう。
ね、いろんなこと困らなくて、もう、何でもしてくださる、あちらの二大巨頭で、いいし、自分たちでもやるから、こちらの、ね、お手頃プランで連れてってくださいの皆さん、LCC のね、会社の皆さんのおかげで、選べるからね。
僕も毎月とは言いませんが、2ヶ月に1回ぐらいね。
昔だってさ、飛行機に乗ってどっか行くなんて、相当な出費っていうイメージだったけど。
なんかバイトの半分以上使うみたいなイメージだったもんね。
イメージだったの。今やね、ほんと、これだけ気軽に沖縄、東京とか、海外も含めて行けるようになったのは、もう、各航空会社様のおかげでございますよ。特別スポンサー契約を狙っているわけではございません。
そして、
本当にありがとう。
このね、ラジオ、ポッドキャストでお聞きの、内地の皆さん。はるちゃん、大ちゃん、はい、ラジオで聞けるからいいやと思ってませんか？直接遊びに会いに来てね。
ね、来てくださいね。います。沖縄県にいます。
はい。はい、さあ、今週もですが、はい、約ね、30分のお相手、はるちゃんと大ちゃんでお送りしておきます。はい、お送りしておきます。お送りしております。キャンディーとこ笑って、マンボ後半もよろしくお願いします。
那覇からフェリーや飛行機で、奄美大島でゆっくりと過ごしてみませんか？市街地すぐそばの静かなゲストハウス、奄美ガジュマル荘。
さ ここで小春日和からのお知らせです。那覇市安里は栄町、小春日和は皆様をお待ちしております。豊富なおつまみをご用意しておりますので、今日頑張ったご褒美に、大切な人と一緒に、などなど、ぜひぜひ遊びにいらしてください。お酒は二十歳を過ぎてから、安全運転でよろしくお願いいたします。
さあさあ、小春日和になります栄町なんですけれども、はい、最近ですね、なんとまた素晴らしいお店がオープンいたしまして、ほうほう、なんと琉球タイムス、琉球タイムスということで、そちらのオーナーさんがですね、もともと東京は吉祥寺の二来家内、そう、はるちゃんが去年の7月にライブさせていただいた東京にある沖縄居酒屋の、はいはい、立ち上げの方がですね、今沖縄で何店舗かやられてるんですけれども、また新しいですね、うん、その店内がなんと竜宮城をイメージした感じの、とてもおしゃれな、居酒屋っていうのがなんかもったいないぐらいの、なんかもう、うんうんうん、とても素敵なお店ができたんですけれども、はい、居酒屋さんばかりしておりませんそうそう、なんかおしゃれすぎてね、なんかちょっと居酒屋バーなのかな、居酒屋なのかなみたいな感じなんですね。はい、でその琉球タイムスなんですけれども、なんと、まあ、美味しいね、オリオンビールだったり、いろんなお酒も種類も豊富なんでございますが、なんと、まあ、日によってだと思いますが、ジビエ料理を用意してあったり、お野菜が基本無農薬なんですよ。
ああ、なるほど。
なのに、
うん、
お安い、
リーズナブル、
リーズナブル、理由がある行くには理由がリーズナブルって、そういうこと、
そう、大事な、大事なこと、大事なこと、
ね、とても素晴らしいお店がまたできまして、うんうん、あと栄町なんですけれども、最近ね、お昼ランチがとてもね、うん、盛んになり始めています。
実は正直、その、うん、ランチのイメージは栄町にはあんまりなかったんだけれども、ね、そうそうそうそう、だけどもだけど、だけど
でももともと考えたら栄町は商店街ですから、
うん、そうだよ ね、
お肉屋さん、お魚屋さん、そしてね、はい、八百屋さんともともとねあるんですよ。喫茶店とかもありますし ね、はい、で、もちろんね、おじおばあやね、お父さんお母さんが今頑張ってる中で、さらにその栄町の市場の中でですね、たくさん今増えてきたんですが、もともとね喫茶店とかで頑張ってるお母さんたちもいらっしゃるんですけれども、うんうん、はい、今回2つ紹介していこうかなと思って、はい、はい、その1つなんですが、なんと名古屋のひつまぶしや、
あら、
うな重が食べれる、
おー、はい、
ママごと屋という、ママごと屋というね、はい、とても美味しいうなぎ屋さんが、昨年オープンしたんですけれども、うん、ただいまランチをやっておりまして、はい、定休日がですね木曜日なんですけれども、開けてる時もあるよ、日木かなただ木曜日開けてる時あるよみたいな、
あるよみたいな感じだね。そう
そう、本当に名古屋の名古屋の駅地下で食うああいうクオリティではなくて、本物の国産うなぎを、
名古屋の駅地下、そうなの、うん、ご亭主、ご主人は、うん、愛知県のご出身とか、
それは宮古島の方なんですよ。でもなんかね、ひょんと始めたわけではなくて、うんうんうん、ちゃんと東海地方で、うなぎのさばき方、うん、そして
修行されて
された方なので、なので、よくある、外国産のね、脂肪が乗りすぎたブヨブヨのうなぎではなく、うんうん、身の引き締まった淡白な本物の美味しい本来の、うんうんうん、うな重、そしてひつまぶしが食べられる場所、
なんか、うん、ちょっとそう聞くと高級な感じがしちゃうんだけど、そうでもない、
もちろん高級なのに、はあ、ランチではですね、今、三色丼という、はい、そのランチの お重っていうんですか、丼って言わないよね、お重だよね、
お重かな、重箱
箱で、自撮りのですね、はい、甘辛く炊いたそぼろと、うん、もう店主の方すっごいうまいんですけど、
うん、
もう綺麗な色した黄色いだし巻き卵、はい、そして、うなぎの身が乗った三色丼が、
はいはい、
なんと1200円でいただけます。お
ー、リーズナブル、
本当にリーズナブルです、
ね、なるほど。
ランチで1200円って値段だけで聞いたらね、
まあ
ね、
多少値段する、まあ、でもおいしいうなぎを余すことなく食べれるのが1200円だったら、もう入り口としてはありがたいよね、はい、う
ん、場所はですね、栄町商店街北東口の本当に入り口にあります、
はい、
ままごと屋なんですけれども、お近くの方だったり、毎日食べるわけではないのでね、何かそれこそ自分のご褒美だったりとか、
今日気合い入れたい日とか、
何に
夜に
何に、あ、まあいいやとかね、あとはそうですね、普段こうご両親とね、やっぱり夜遊べないので、うん、その昼間ね、 お父さんお母さんに感謝だったりとか、うんうん、同僚の後輩にそれこそ仕事の精つけてもらおうとか、うん、はい、11時半から2時までラストオーダーが1時半だったかな、うん、はい、2時までの営業になっておりますので、こちらままごと行ってみてはいかがでしょうか。そしてその真横なんですけれども、これもまた昨年オープンしたんですが、なんと境町にですね、うん、インド料理専門店が、
あら、
はい、その真横にできまして、そちらの店主のね、あの方とも、まあ、よくね飲ませていただいてるんですけれども、まずねとても素敵な方で、なんと人柄だけじゃない、もちろんカレーも美味しいということで、もともとですね、桜坂の有名なカレー屋さんがあるんですけれども、そちらで、修行をされまして、もう本格的な、日本のねインドカレーをこう
ご提供、
ね、提供してね、うん、勉強して、そしてまあ安いんだこれが、
ああ、それもまたありがたい ね、
ねえ、もう本当この後食べに行きたい感じなんですけどそう、とても素晴らしい、
あの夜もやってる、
そうなんです、はい、夜やってるメインのお店がランチもやっているということで、
ああ、なるほどね、はいはいはい、
ぜひぜひ、まだまだあるんですけれども、うん、少しずつね伝えてはいきたいと思いますので、今日はまずこの2点を紹介させていただきました、ね、うん、まあ、情報バシ発信番組ということでね、今情報バッシングになること
びっくり
そうそうそう、 あとね大ちゃん、公開処刑をするんだけれどもね、なんか俺らがねこういうさ、情報をね、うん、なんか紹介するときにちょっとなんかかしこまりすぎて、なんかもっと普段通りでいいのにっていうお言葉をこの前いただきました
あ、お便りじゃなくて
ちょっとはがき出せないからっつって、
あ、直接あざーす、
つまりね毎回毎回楽しみに聞いてるみたいで、
ありがとうございます。
その、ね、情報もねぜひね、大ちゃんはるちゃんらしくなんていただいたのでね、
了解しました。
責任持てないよ、
そうだよ多少気を使った方がちょうどいいと思ってるな、ね、
まあ、
でもちょっとね、
うん、後半使ってない、
新しい ありがたいお言葉を、ありがとうございます。
ね、なんかすごいねこうやってたくさんの人に聞いてもらえてるっていう、うん、まあ、苦情ではないからね、
うんうん、
なんかこういうやったら面白いんじゃないなんて意見もいただいたりとか、
みんながプロデューサーだ ね、
ね、そうでも番組ってそうだからね、
まあね、そうだね、そうだね、う
ん、ただ僕たちがその言うことを聞くか聞かないかは別ですけど、
なんかご判断させてくださいそうでございます。
そうでもね本当にたくさん皆様のね、はい、ご意見ご感想をお待ちしておりますので、yes. それでは大ちゃんお便りの方法をお願いいたします。
はい、皆様のお声を我々にお届けください。お便り募集の方法をご案内します。まずは E メールでも募集しています。メールアドレスが candytalksm@gmail.com、 キャンディートークは英語のスペルになっています。キャンディートーク sm@gmail.com、 こちらのメールアドレス、もしくはキャンディートーク笑ってマンボウの Facebook 公式ページの方にメッセージ、コメントなどでも募集しております。さらにさらに、今お聞きの FM 那覇公式ホームページから番組へのメッセージという機能で僕らにお便りをお送りいただくことができます。それぞれラジオネーム、メールアドレスを添えてメッセージをお送りください。もちろんもちろんおはがきでも募集をしております。郵便番号 900-0013、 沖縄県那覇市牧市 2-18-41 でございます。切手の貼り忘れにご注意ください。
那覇からフェリーや飛行機で奄美大島でゆっくりと過ごしてみませんか。市街地すぐそばの静かなゲストハウス、奄美ガジュマル荘。
改めましてこんばんは、はるちゃんです。
大ちゃんです。
はるちゃんと大ちゃんですって言おうとしちゃってごめん
一気にまとめてね
さあ、はい、今ちょうどねチャンネルをかけた方もいるかもしれないので、こちらは FM78.0 FM 那覇の放送しております。この番組名はキャンディートーク笑ってマンボー、パーソナリティのはるちゃんと
大ちゃんです。交通情報を言い出すのかと思った
さあここでですね、はい、境町の情報もお知らせしたんですが、ここでせーのー、
第一インフォメーション、
はい、お願いします。
ありがとうございます。さあさあ、やってきましたよ。多分ね、前、去年の11月頃かな、うん、少しお話ししたことがあるんですが、うん、というのも、はい、第37回、東村つづじ祭りが開催されました。
多分だけどさ、前も同じとこで噛んだよ。多分、あ、ちょっと待ってね。そう、アーカイブ聞いてみよう。
11月ぐらいかな、僕がですね、あの、友達と一緒に、つづじエコパークっていうところでキャンプをしてきたんですね。でもうそのキャンプも楽しかったんだけれども、このつづじというお花のシーズンが、来ました。3月の1日、昨日からですね、つつじ祭りということで、このつつじエコパークに隣接、うん、まあ、あの、隣接というか、すぐあります、東村と、村民の森、つつじ園にて、うん、変な髪型しちゃった、つつじ園にて開催されております。期間がですね、昨日の3月の1日、金曜日から24日の日曜日まで、もう丸々丸っと、もう開催されております。まずね、入園料のお知らせが、つつじ園の方が、高校生以上は300円。中学生以下は無料などでも気軽に遊びに行ける料金プランです。
安いね、
すごいでしょ。でキャンプしようと思えばできるし、そのね、キャンプのつつじエコパークとはまた入り口が違ったりなんですけれども、同じ場所にあるので、あの、つつじエコパークの方でもホームページ見てもらうと分かりやすいと思います。で、開園時間が朝の9時から。夕方の18時まで、朝の9時から夕方18時までの間となっています。このつつじ祭りですね、あの、美しいつつじをめでること以外にも、なんとイベントが盛りだくさんでございます。はいはい、全部言うと30分にはきっと収まりませんので、つつじ祭りの、あの、サイトも、公式サイトもありますので、そちらぜひチェックをなさってください。
は
い
はい、ああ、つつじって思い出した。これね。
うん。え、そんな思い出も、あ、はい、そう、あんでね、このラジオであえてお伝えしたかったのがで、なんと、うん、夜つつじということで、うん、ライトアップが2日間限定でされます、はいはい。これがですね、来週の土曜日、3月の9日土曜日と16日の土曜日、この2日間だけなんと夜のつつじ園が楽しめます。閉園時間の後、18時以降ですね、はいはい、こちらの方が楽しめます。その完全閉園が21時です。18時から21時。同じくつつじ園の方で、入園料も変わりません。高校生以上は300円。中学生以下は無料となっております、はい。このライトアップ以外にもですね、メインステージ、サブステージと設けられまして、いろんな大道芸だったり、ライブパフォーマンスも楽しむことができます。はい、光と音と楽しむ東村夜つつじ祭り。3月の9日土曜日と16日の土曜日です。つつじ祭り自体は、1日から24日の日曜日までいろんなイベント目白押しで行われておりますので、はい、ぜひぜひ皆さん遊びに行ってみてはいかがでしょうか。
はいはい、ということでつつじってもちろんね、名前はね聞いたことあるし、あれなんだったっけと思って今ちょっとね、あの、検索しながら見てたんだけど、
うんうんうんうん、
めっちゃいい意味でよ、うん、あの、全国どこにでもあるね、これね。
あ、そうなんや。
そう、今ね、もう花を見てね、あの、ツツジね、沖縄ではどういうところに咲いているかわからないんだけど、あの、僕出身がね、名古屋なんだけど、そのね、ほいほい、通学途中にいくらでもあるの。なんかこう、なんて言うんだろうか、街路樹でもないし、なんであんなにあったんだろう、ツツジ。
強いのかな。
多分そうなんだろうね。で、綺麗な花が咲くでしょ。
ね、ほんとほんと。
で、自分たちはこれを学校帰りに、ピッと花を取って、
うん、
蜜舐めてた、チューチ
ュー。あの花？
そう、あの花だよ、ツツジ。あれあれ、あったでしょ、大阪にも。
あの花かな。
うん。
あれかな？
あれあれあれあれ、ツツジ、そういえばあれツツジだよ。
あの、すごい。あの花びら自体もがっしりしてて、
そうそう、で大体低いところにあるのね、うん、そ
んな色もいろいろあった気がするな、
うん、そうそうそうそう、な、白っぽ、まあ桜っぽい色もあれば真っ赤のね、ハイビスカスまではいかないけど、
きっと違うのに花びらの色で、あ、うん、味が違うぐらいの感覚で、そうそうそう、舐めてた気がする。
だからつ
そのツツジか、
ツツジツツジで、たまにさ、たまにチューチューしてる時にさ、たまにアブラムシいるんだよね、ペッツ
えっ、ー、と、昭和の話ですよ。
平成入ってます。
ああ、そうだったっけ。昭和生まれだ。 そっか、あ、じゃあ馴染みのあるお花なんだね。
ね、なんかね、沖縄ではどういうタイミングでツツジ見るんだろうね。
だって第37回ですよ。ね、同い年です。
ここに咲いてるってことはさ、別に普通にね、近くにあるはずなので、もし皆様ツツジにまつわるエピソードなどねありましたら、どうぞ お便りよろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ、お花ということでね、もう本当にこうお花そして野菜ね、どんどん育ってくるシーズンになるんですが、
何でちょっと軽く笑ったんですか。
花と野菜か。
採点。そうだね。でもこれからどんどんと沖縄でもいろんなお野菜楽しめるようになってくるね。
ね、
四角豆が楽しみ。
いや、あれ出てたの好き。
僕天ぷら
一緒。
あ、焼きも美味しい。
あ、いいね。焼き物も美味しいしね。
あと3ヶ月かな。2、3ヶ月かな。
あ、でもすぐでしょ。もうすぐじゃない。
そうだね、そうだね。
いや、今回ほら、今年暖かかったからさ、なんか今年の、あ、去年の終わりぐらいに出てたもんね。
あ、そうだった。
ウリズン豆、
へー、
めっちゃ買って食ってた家で。
そっか、
おひたしも美味しいんだよね。
沖縄ならではの食材って本当そんな感じがする。あれは
見たことなかったな。
ね、大谷渡りのわかめとか。
あ、ね。
ね、美味しいよね。皆さんどんなお料理好きですか。特に沖縄らしい食材というのかな。
そうだね。大谷渡りでしょ。あとなんだ、そのウリズン豆でしょ。まあ、ゴーヤもそうか。
マコモダケも内地では見たことなかったかも。
俺もこっち来てから。
台湾とかでもよく使われる。あれ、タケノコになるのかな、キノコになるのかな。不思議な食感だよね。
あと、俺一番好きなのあれ、赤ウリ。
ああね、もういい。
もういい、もういい、もういい。
もう、あえてもよし、炒めてよし、煮てもよし。
シーチキンで炒めてます。ね、美味しい。
何だったっけ、最初の話のこれきっかけ。あ、花と野菜。芽吹くよっていうことですね。さあ、3月の2日でございますから。
ね、でも、もうね、やっぱりね、こう、地産地消でね、沖縄に出てきた野菜をね、かっくらう、もうゴーヤチャンプルかっくらうのが、まあ、気持ちいい。
なんかね、単純に沖縄に住んでるからこそ出会える食材っていうのもあるんだけど、なんかそんな正直すごい志で食べてるつもりはなくて、本当地のものが純粋に美味しいなって思わせてもらえるからね。
食堂行ったらあるからね。
そうそうそう、だからすごい嬉しい話ですよ。
全然悲しい話思い出した。
急に。
ね、いや、美味しいからこそね、はい、美味しかったからこそなくなってしまってね、すごい残念なのね、つぼや食堂なくなっちゃったの。
そうなんや。
まあまあまあ、去年の話なんだけどね。
あ、そっか、だいぶ経つよ、じゃあ。ほんと急にロスになったね。
ねえ、あそこのね、
美味しい。
そう、あの、レバニラそばすーげー好きだった
ん
だ
よね。うんうんうんうん、
あの、はるちゃんにまた美味しいレバニラそばを皆さん情報ください。
なかなか聞かない。沖縄そばのレバニラ、
そうそうそう、もうすげえ好きなの、あれ、
なかなか聞かないね。
マジで大好
き。トッピングとしては結構ビビッとな。
あのつぼや食堂のね、レバニラそばが一番だったな。
あ、そっか、
うん、そんな同じ気持ちだった方、はい、ぜひご一報
ください。はい、ご一報ください。応援してあげて。
ね、ぜひぜひ。あ、でもね、あの、本当その真向かいに、また、まあ、全然違った種類でね、オリジナル沖縄そば専門店のね、英文さんがね、
寂しいけれども、こう、今までの先輩方が引退されることで、新しいお店がね、活躍してくるからね。
ね、そう、英文さんもね、ローマ字で、イーブン、
はい、
沖縄そばの生麺とか選べたりとか、
嬉しい。
そう、この季節からもいいよ、冷やしジュレ麺っていうのがあるのでね、ぜひ食べてください。
あら、
僕のおすすめは、冷やしジュレ麺の、ジュレ麺で、あったかいのはないと思うけど、ジュレ麺の、生麺で。
あ、なるほど、
うん、そして、ジューシーセットで。
あ、いいじゃないですか。
もう本当に美味しいのでね、ぜひぜひ皆さんた、あの、はい、楽しんでください、ね、
まる
で
英
文、英文まるで自分の店みたいに言ってるけど
ぐらいの気持ちの感覚ですよ。
すげーうまいの。そしてあのつぶや食堂の関係者の方聞いてたら、あの、もう僕は9年ぐらいお世話になりました、本当にありがとうございます。
胃袋支えていただいて
本当に美味しかったです、はい、もうあの近所にね、あの住んでた時週3で行ってたからね。
相当になってくださってたね。
うまかったんだ、 ね、うんうんうん、またね、そこを思い出すぐらいの素敵な、
はい、
またね食堂があったりとか、ぜひぜひ皆さん教えてください。さあ、そして番組なんですけども、配信方法がありまして手短なんですが、はい、番組はですね、ポッドキャストでも放送しております。詳しい方法は、キャンディートーク笑ってマンボウの公式フェイスブックページに記載されておりますので、その手順に、どうぞゆっくり読みながら、過去のね放送分も聞いていただければと思います。さあ、こんな感じで約30分も早いな
来た、森田ことの歌だ
森田ことの歌だ。さあ、ガジュマル荘奄美の方も今盛り上がっておりますし、小春日和も盛り上がっているそうです。さあ、この番組もどんどん盛り上がってきます。今週のお相手は春ちゃんと
大ちゃんでした。
せーの、バイバイ。
この番組は小春日和、ガジュマル荘、ムーンスプリングレコードの提供でお送りしました。